大丈夫ですか？
はい、大丈夫。
はい、どうぞ。そうしましたら、じゃあまず最初に、マークさんのご両親のことを少しお伺いできますか？
はい。
はい、お父さんとお母さん、はい、あるいはご兄弟のこと。
お父さん、まあ、韓国では今ノースコリアですね。
ええ。
生まれはノースコリアですよ。で、若い時からすると中国に行って、もう韓国で住まずに中国行って住んで、で上海、中国の上海で母と結婚して、で私もそこで生まれたんですね。
ああ、そうですか。
はい、上海で生まれて、でそこで育って、小学校、日本の小学校は私はそこに、で今はもう両親は全部亡くなっておるんですね。
ああ、そうですか。はい、ご両親はじゃあ、アメリカの方にもう来られることは全然なかった
ですか？なかったですね。でうちの、お父さんは上海で英国のバス会社に勤めとってね、
はあ、
英語なんかも相当上手だったらしいですけど、
そうですよね、英国の会社だとしたらね。
でうちの母はね、韓国の王家ね、殿様ずっと続く、いろんな王家のそういう何て言うんですかね、その子孫でね、だから皇室の関係でやったらしいですよ。
そうですか。
それでまあ韓国でも相当こう昔の何て言うんですかね、その高貴な家庭の娘として育ってね、そしてまあその間に私が1926年4月17日に生まれたんですね。
1926年、すいません、
4月11日ね。
ご兄弟は？
兄弟は私4人です。
ああ、そうですか。
ね、で今、一人私の次の弟が亡くなって、で妹と弟がまだ住んでいます。妹は今シアトルにいるんですよ。
ああ、ね、そうですか。
で弟はまた韓国にそのまま住んでいます。
ああ、じゃあご兄弟のうちで
私一番上ですね。
ああ、一番の年上のお兄さんですね。
はい、そうです。
じゃあ、はい、じゃあ一番若い、妹さんとは弟さんとは年はいくつ離れてらっしゃるんですか？
今だから彼がいくつですかね、待ってください、78ですね。私は85歳ですから。
じゃあ7つ違いってことですかね。
そうですね。7つ違い。
じゃあお父さんとお母さんを結婚されたのは1920何年頃なんでしょう？25年ですか。
で、後でその中国のシナ事件ってご存知ですかね。シナ事件は昭和12年の4月7日に北京の盧溝橋事件で、その時に、うちのお父さんはもう英国のあそこを辞めて、そして日本上海の日本食会の中に韓国の料理屋を、
設けてね、
それで日本の方たちも相当来て食べたらしいですけどね、で私もそこで生まれてずっと学校に通っとったんですよ。 韓国の料理屋やっとってね。
学校時代の思い出ってどんなことがありますか？
そうですね、まああのベイビーガーデンってあったんですけど、ベイビーガーデン、
ベイビーガーデン、
はい、子供たちのガーデン、
はいはい、
ベイビーガーデン、うちの近くにあったんですけどね、そこにそのうちの学校の同級生なんかといつでも行って、そのマーブルですか、こう小さい玉をこう、
あ、おはじきみたいな、
はじきみたいな、あれをやったり、もういろんなのあれしてですね、毎日学校から帰ってきてはそこへ一緒に行ってね、友達と、で遊んだりしたりして、そうですね、まあ、その人の家がアパートに住んどったんだけども、そのアパートの屋上に行って、それでその空を見てね、いろんな星なんかもね、話したり、いろんな、あれあの北斗七星だ、あれなんだなとかね、言いながら、その友達が今まだ日本に住んでますよ。
あ、そうですか。
彼も85歳ですけどね、
だ
から上海から戦後ずっと日本に移ってきてね、帰ってきて、で長崎におるんですけどね、で彼はもう今はもう全身が動かなくてね、もう相当老人病で苦しんでますよ。
そうですか。じゃあ彼も、もともとは韓国から来られた。
No.
でも日本人。
日本人で。
そうですか、はい、で。たまたまお二人とも上海にいらしたんですね。
そうそう、上海で小学校なんかも一緒に帰ったりして。
で
私はもう日本人の友達なんか多いですよね。でまあ、もう普通見たら私はもう韓国人って思うんですよ、ね、でも日本人って思うけ
ど、でも
日本語しか使えなかったもん、その当時は。
そうですよね、
まあ、その時は小学校行っとる時なんかはね、日本語なんか、あの韓国語は全然喋れない、もう日本人との交渉ばっかりだったから、家帰っても日本語をやったり、
そうなんですか、ね、
両親全部おるけれども日本語を使っとって、
学校の先生の思い出なんかありますか、上海時代の。
そうですね、柔道の先生が鈴木先生っておったんですけど、まあ、彼しかその今は記憶にないね。
どんな先生でした？
もう体格もごっつよくてね、で柔道を教える時にね、あれしとって、でその先生がたまたまうちの奥江持ちもやったことがあるんですよ、それで今記憶してるんですけど。
そうですか、いい先生でした。
はい、もう体格はもうごっついけどもね、こう見た目では相当ね、あのなんていうかな、ガタガタゴツゴツしてるようだけども、とても良かった先生ですね。
そうですか。
それとその今友達の筑波の友ですよね、筑波の友 あの妹がいたんですけどね、まあ、片恋みたいにね、そのと私は話しちゃったんですけどね彼女は今はもう精神異常でね、もう彼女も長崎におるんですけど、今はもう精神異常で病院に入院したままで、もういつどうなるかわからないという状態です。
そうですか。
で彼女をこう追望というんですか、なんていうんですかね、私が、スタッと月が付き合っとったというね、それが今記憶に残ってますね。
そうですか、
まあ小学校時代はそれしかないね。そしてあのシナ人があった直後で、そして昭和12年かな、昭和シナ人の いろんなその廃墟が上海の付近もねあってね、あの上海に日本の陸軍陸戦隊というのがあったんですよ、海軍海兵隊みたいなんですね、こちらで言えば何ですか、
マリーンですね、
マリーン、マリーンが上海に駐屯しとったんですよ、日本のマリンがね、で彼らがシナジエの時に彼らもその中国兵と戦った人ってね、で上海のずっとあの郊外の方はね戦況の跡がね、戦ったその跡なんかたくさんあったんですよ、でそこを私なんかね子供と友達と何人かでねいつも行ってね見たり、そして破片とか破片をね拾ったりしてね、そういう記憶も今残ってますよね。
ああ、立ち入り禁止なんかじゃなかったんですか。
いや、あの時はそういうのはもう日本の軍隊がそういうねあれをしなければ、中国人は全然そういうのには関与しなかったからね。
ああ、
でたまにはそういう不発弾なんか爆発したりしてね、怪我しとる人なんかも出てきたんですよ。
そうでしょうね、
で後で考えてみたら、わあ
危ないところでしたね、
行っていたねって思って、
子供の時はあんまりそういうことを考えないですよね、はい、
そうです、
じゃあ上海にはいつ頃までいらしたんですか。
だから昭和15年までいましたね、あの、日本に留学行く前まで。小学校出て、そしてすぐ日本に行ったんですからね。
小学校卒業してすぐ。
卒業して。
ああ、はい、そうですか。それはあのご家族の決断というか、子供は日本の学校に行かせたいということだったんですかね。
まあそれは分かりませんけど、私がまあ行きたいあれもありましてね。あの時は日本の教育というものはとても厳しくて、それでまたあの何て言うんですかね、もう教わった方がいいというね、ああいう考えとったもんだから、将来ここを出なくちゃ何もできない。あの時はもう日本のあのあれ時代ですからね、
国力が強かったというか、
そう強かった時代ですから、だからもう日本に行って勉強しようと。そして、あの私はその海外に商売なんかに行くのをちょっと目的としとって、長崎商業学校に留学したんですよ。今はその高等長崎高等商業学校ですけどね。
じゃあ随分その頃は若かったんですよね。まだじゃあ13歳か14歳ぐらいですか。
14歳です。
14歳ですよね、はい、でその時はマークさんはご家族と一緒だったんですか。
いやいや、
一人だった。
一人ですよ。
すごいですね、
は
い、
であの日本長崎行って寄宿舎に入ったんですよ。
寂しくなかったですか。
いや、あそこにはもうあの時はね、日本がね海外法人、海外法人指定、海外による日本人の指定を、あの勉強させると、日本に連れてきて、そうしないと日本を忘れてしまうから。
そうですよね。
そういうことで、まあ私もその一員として留学したんですよ。
あ、そうですか。でもその時はマークさんはじゃあ韓国籍だったんですよね。
日本人ですよ。
その時は日本人ですか。
日本籍ですよ、もう全部。
ああ、じゃあお父さんとお母さんはもう上海で日本籍に変えられたってことですか。
そうですね。
ああ、そうなんですか。海外指定ですね。
あの時も全部韓国人なんかは全部日本籍に全部変えたでしょ。
うん、
で名前も全部日本の名前でね。
じゃあその時は名前も変えられたんですか、マークさんも。
そうです、横原テロンだった。
あ、
その時に横原テロン。
そうですか。じゃあ本当にじゃあ海外法人指定だったんですね。
そうですね。
そうですね。 うん、じゃあ、中学に行った時の思い出というか、ずいぶん上海とは感じが違ってたと思いますけど、どんなことを覚えてらっしゃいますか？
まあ、日本のいろんな礼儀はとても正しい、とても礼儀がいいところで、それでまあ、あの時はもう食べ物も良かったですよね。あの時は戦争時代だけれども、まあ、そんなに腹をペコペコしたりすることはなかったし、私なんかはまだ上海からお金がもうたっぷりと送ってくるもんですから、あの時日本におる人なんかはね、学生なんか金がそうなくてね、貧しい生活をしとったんですけど、我らはその海外指定法人の指定は全部向こうの日本人なんかもたくさん行ったんですよね、上海とか南京とか、北京からも相当行ったんですよ、でその人たちはもう全部金を送金してもらって豊富に使っとったんですよね。寄宿舎代があの時日本のお金で4円だったんですけどね、うちら向こうから送金してもらうのは50円ずつ送金してもらった。
わー、
すごいですよね。
すごいですよね。
だからもう食べ物も全部もう豪華に食べたいですよ、日本で。だからそんなその生活の苦労なんかもう分からずに勉強したんですよ、
じゃあどんな食べ物をその当時は食べてらっしゃったんですか？どんな、なんか好物の食べ物とかありました？
そうですね、食べ物今そんなにあれはないけど、魚も多かったし、野菜とかね、肉はちょっと少なかったですね、肉は。魚は多かったですよ、長崎だから魚はあそこ
海すぐそこですもん ね、
で野菜は多かったし、それでパン類のパン類なんかも多かったですね、
あ、そうなんですか、あんパンなんかも手に入りました。
あの餅なんかは
お餅ですか、
美味しいですよね、でもう、外出してからもぜんざいとか、そしてどういうもの食べたかな、今は記憶ないけれども相当、もう長崎はちゃんぽんが有名です。
長崎ちゃんぽんね、
ちゃんぽんもよく食べたですよ、
そうなんですか、あれは豚肉ですかね。
そうですね、豚肉ですね。
豚肉ですね。なんかちょっと赤い渦巻きのついたかまぼこが。
いや、長崎ちゃんぽんは本当美味しかったです。今でも、行ったら食べるんですけど美味しいですよね、
そうですか。じゃあ学生時代は日本の長崎の方でも友人、ご友人はたくさん作られた。
そうですね、もう学校の同期生とかね、同級生なんか、だから今でも同窓会なんかある時には私に連絡してきてね、私行きますけどね、じゃあこの前なんかあの卒業60回卒業記念の同窓会の時なんか私行ったですよ。
そうですか、同窓会ね、
45年、1945年卒業ですからね。
あ、そうですか、じゃあもう本当に終戦の年ですよね、
5年が過ぎたですね、ちょっと前、昨年、今66年ですよ、
そうですね、じゃあその商業学校のご友人なんかがお父さんとお母さんの家に遊びに来たりとか、あるいはご友人の家に遊びに行ったりとか、そういうことはなかったですか？まあその時はご両親まだ上海にいらっしゃるんですよね。
上海で料理やってますからね。
そうですよね、それは日本領土の中の韓国料理屋っておっしゃいましたね。
韓国料理ですね、
そうですか。じゃあその時は随分ビジネスとして成功してらっしゃったんでしょうね。
で、まあそういう種類の料理屋は上海に一つしかなかったです、
ね、ああ、じゃあ
有名だったですよ。
珍しい。
称号がね、店の名前が慶城館、で韓国の人が慶城にキャピタルがあるでしょ、あの時は慶城知っていますか？
はい、はい、
都の城、慶城城ね、これは 韓国の今ソウル、あれを慶城と言っとったんですよ。
そうですね。
でその名前を取って慶城館って言っとってね。それで上海の日本の領事館の人なんかもね、ものすごくよう食べに来よったんですよ。あ、私に、
ね、美味しかったんでしょうねやっぱりね。じゃあお父さんとお母さんが上海にいらしたんでしたら、あの1945年戦争が厳しくなった時なんかご心配されたんじゃないですか。
心配まあしたんですけどね。それ終戦になってから、まあ、もう連絡は途絶えたんですよ私と。あの8月6日以降はね、こちらからも日本からもあの郵便も発達しないし、向こうからも来ないし、それで私がそれからまあ1年後に両親と会ったんですよ。
1年ですか。
はい、向こうで終戦になって、その帰国船、日本の方も船に乗って帰国して日本に帰っていったし、韓国の人も韓国に帰ってきた
わけ
ね。帰国船でね、あの時も中国は全部その日本系の人全部もう払ったでしょ、追放したわけなんですよね、でそれが1年後に終戦1年後にそれが決まって帰ってきた。だからもう向こうの財産なんか全部向こうにもう取られたままで、木の幹でね、ちょっとのあれだけ持って帰国して、で私は8月6日の終戦後にね、
すいません、なんかよくわからないんですけど、
9月10日に韓国に来たですよ。日本からカンプン連絡船に乗ってね、でその時に
ちょっと待ってください、日本から韓国に行かれたんですか。
そうです、上海にはもう行けないから。
そうですね。
で、あの時は日本、あの韓国には、まあ、うちのお母さんの親類とかお父さんの親類はいないんですよ。
お父さんも北朝鮮の、
北朝鮮だから ね、行くこともできないし、もう
そうですね。
だからお母さんはあの南の皇室の系統ですから、南に親類が多かったもんですからね。
そうですね。
それを頼って私は韓国に行ったわけなんですよ。
その再会された時っていうのはもう、
そうですね、
随分感慨深かったです
ね。そうなんですよ、本当もう死別したわけでもないんですけどね、本当にもう死んでその何ですか、生き返って会うようなそういうような気持ちだったんですよ。
そうですよね、はい、その1年と1ヶ月分ぐらいですよね、戦争が終わってから離れてた間っていうのは、手紙なんかのやり取りは
できない、全然、ね、
できなかった。
だからどういうようなね、あの消息も全然もう分からないですよ、
はい、でもお父さんとお母さんはそのマークさんがあの長崎にいて原爆に被害に遭われたって
、まあ、もう新聞なんか見て分かっとるでしょう。だから死んどるかもしれない、そういう気持ちで考えだったでしょうね。
でも長崎にいらしたんですよね。
長崎で、あ、私は広島にあの卒業直前に、1945年直前にね、私は陸軍兵器学校に特別幹部候補生というのがあるんですよ、特別幹部候補生、そこに志願したんです。
はあ、じゃあそれで広島の方にいらしたんですか。
で、それで広島に行ったんですね。
ああ、そうなんですか。
で、広島の今商業学校跡がね、陸軍兵器学校の広島文教場がそこに設けられたんですよ。
あ、
陸軍がその接種してね、学校を作った、兵器学校で、九州、中国地方、九州地方の、で合格したその志願生を全部ここに入れたんですね、広島に、それで私も、3月かな、4月に広島の兵器学校に 入港したわけなんです。
じゃあ本当にもう終戦の5ヶ月4ヶ月前ってことですよね。
そうですね。5ヶ月か
3月だったら5ヶ月ぐらい前ですか。
そうですね、8月にあるだから、
ねえ、
はい、でちょうどその日広島原爆にあったその日にね、うちらはその卒業実習のために、大阪の久保田鉄工所ってあるんですよ、そこに行く予定、その日の夜。
その日の夜ですか。
夜、それその日の朝にバーってやられたんですね。
じゃあもう大阪行きは中止ですね。
中止になってですね、でそこへ行って2週間ぐらい実習をして帰ってきて卒業ですよ。
あ、
そしたらまあ軍曹の階級をもらう、下士官、特別幹部候補生でね、そういうあれだったんだけども、その日の朝にね被爆しまして10日、
だからそういうふうなあの将来の計画というかそういうのも全部変わっちゃって
るんですね。そうですね、で私はね、商業、長崎商業にいるときにね、ここを卒業したら、東南アジアなんかに行ってね、いろんなあれをなんかをこちら日本から輸出したり、向こうのものを輸入したりして、そういう商売をやろうと考えとったんですよね。ところが、全部もう同期生なんかがね、今戦争だから、でも国家のために尽くそうということで、全部志願してもう行っとるよ、予科練とかね、いろんなとこ行くんでしょ、で私だけそれ行かずにおるわけもいかないし、で当時ね、そうじゃなくてもその、韓国人はね、やっぱじゃあ韓国人だからしょうがないねと、そういうそのあの指差しをねよくされとるんですよ、だからね、全部あの国家のために生きるね、あいつだけ行かずにね、ここにおると、だそういうのは聞きたくなかったから、
ね、
そしてまたその年から韓国系も全部その徴兵に行くようになったんですよ。あの日本政府の法令で、そうするとその徴兵で行けばね、いろんなチンピラの二等兵しかならないから、そうするともう余計にもういじめられたりするでしょ、それが私嫌だったから、もうここに志願して行けばもう卒業したら下士官だから、階級が高いでしょ、それもあって私はもう志願したんです。よし俺も行こうね。で死にたくはなかったからね、それで技術に行ったわけです
。なるほどね、
テクニカルによ
く考えてらしたですね。じゃあその長崎商業学校でも5級の方はマークさんはもともとは韓国から来られた方だっていうふうにはみんな知ってらしたんですか。
そうですそうです、最初私が行く時には韓国の名前で行ったからね、あと2、3年してから日本語の名前に全部書いてあるんですよね。
あ、そうですか。
でも韓国人ということは全部知ってます。
あ、
で学校ではそんなそういう差別はそんなにはなかったですけどね、でも 2、3 のその悪いやつたちがいてね、でもういじめたりしたりなんかしとったんですよ。
どういう気持ちでそのいじめするんでしょうね。だって韓国
だからちょっと私がちょっと自分たちの優位になるでしょ、勉強がちょっと良くなったりね、そして先生たちからなんか相当可愛がられたり、でなんかこうやるものが自分よりも優れとるとね、そうするとそういう昔の変な、ね、考え方が出てきてね、朝鮮人が何げね知っとるんだよなんか言うてね、
気持ちですね。
それで運動場なんかでね、あの昼休み時なんかにずっとあの芝生でこう寝とるでしょ、
ええ、
どっからかね石ころが飛んでくるんですよ。
あ、
そうするとどっから来るかなとこう見るとね、そのいつもやってるやつたちが
石投げてるんですか。
投げるんですね。でもうそれがもうたまにかねてね、一回私はもうバーッ立ってて、お前石投げたんだろうと言ってね、やつをぶっかけたしちゃって、そしたら、ね、股間の腫れて血が出たりしてね、そしてすぐ午後の学習の鐘が鳴ってね、全部また集まったんですよ、その時先生が見たら彼が血が出てるんですよ。どうしたんです、あの横腹が殴ったと。で私、まあ、教職職員室に連れられていて、どうしたんだと、ここだと、でも私なんかもそうね、私が正当にやったんだからね、だからそういうこともあって、そして、
先生はじゃ あの横原くんの意見をちゃんと聞いてくれた感じでした。そうですか。
そういうこともあったし、
うん、
そして日曜日か土曜日かの市内で映画館に行ってね、そして映画行ったらダメですけどね、学生的には、でもまあ
でも行きますよね、
まあ、要はあれして、泥棒というのかね、あの映画見に行って、出てきたんですよね。したらなんか変な人たちがね、おい横から来いって言うんですよ、四五人が、そう言ってみたらその中に一人、その私は
殴った
がいるんです。
あ、
でそれは他のその、なんてヤクザでもなんですかね、日本のね、ああいう人たちを呼んできてね、もう私はもう汗蹴ったり殴ったりしてね、それでもう相当、それで私もう怪我してね、
それ
で1週間ぐらい学校行けなかったですよ。
1週間ですか。
そういうこともあったですよ。
あ、ずいぶんひどい殴られ方したんでしょうね、
だからその私の時代の日本人は昔からその日本人が韓国に対する考え方、それがまだ残ってるわけですね。だ朝鮮人朝鮮人の言ってね、今の人たちはもう今韓国のあれでものすごく韓国はあのブーム
で、韓国ブームですよね、
ですね、の、あの歌手とかいろんなあれでよう、で映画とか、あれだけども、
ね、
昔の私ぐらいの同等の人たちはそういうようなその腐ったその考え方をね、
考え方がまだあった時期なんですね。
同じそのね、人類なのにね、どうしてそういうような差別をするかということ、なんかその奴隷扱いみたいにね、昔そういうのされたでしょ、日本が韓国を支配して植民化したでしょ、それからこういうになったわけなんですけどね。
そのじゃあ、広島の方の学校に志願生として行かれてからは、そういうことはあまりなかったですか。
ああ、それではなかった。それではもう私も日本人一辺同士ですよ。でもその小隊長、私のね、私が所属しとる小隊長は私が韓国人ということは知っとる、ね、知っとるけども、他のあの戦友なんか全部知らない。
じゃあその小隊長さんは
少
尉さん、
こちらのなんていうのかな、ルテネラン、ルテネランクて、あの、ルテナントいいんですか、こちらで
だと思いますけど ね、ルテナントですか、
ルテナントね、でよくしてくれたですよ、その人。
そうですか、
戦後私日本に行った時に会おうと思ったらもう亡くなっておられたですよ。あの時年が私と同じくらいだったんですけどね、でその奥さんは生きとって私と面会しました。
あ、そうですか、じゃあ皆さんみんなもう広島にいらしたわけですもんね、でみんな同じように被爆されたわけですよね。
そう
ですか。 じゃあその原爆の落ちた日っていうのは学校の方にいらしたんですか？
はい。で、その、まあ、元気をお話ししますけどね。でその日8月6日の朝、起床して全部食事をして、そして待っとったら警戒警報が鳴ったんですよ。
はい。
警戒警報が鳴ったので全部ね、警戒警報の時は避難しないんですよ。でもう少しおったらね、空襲警報が鳴ったんです。
うん。
それで全部もう避難しろということで、学校の裏のところにね、小さい丘があったんですよ。でそこを全部避難して行ったんですね。でそれがまあ7時かな、7時ちょっと過ぎぐらいですよね。
うん。
で避難して行ってずっとおったら、飛行機がこう飛んできた音なんかがしたんですけどね。それでちょっとしたらもう飛行機がまあ飛び去ったもんだから、空襲警報は
解除
された、それで全部帰れということで、学校にでも帰っていった。で私はあの時その戦友愛をね、よくそのやるということで、みんなからその相当あの何ていうんですか、こう重要があるとったんです私。でその日もね、もう午後には汽車乗っていくんだから、でみんなのね文化靴ね、靴を磨いてやろうということで、戦友たちの文化をね5足ぐらい持って、で私のも持ってね、そして外に、建物の外に玄関を出て、階段があったんです。でそこのところに座って靴を磨いとったんです。でしたね。でその時はもう7時半過ぎだったんでね、で軍艦をこう磨いとるとね、その戦友たちが来ながら、おいよからお前ようやるね、ありがとうね、なんか言ったりして、行ったり来たりしとったんですけどね。ただ突然私の目の前にね、発電じゃなくて、なんというかな、電気こう建物とかいろんなところが入るときに高圧電気をこう入れて、そこでこう分けるようにするような変電所、
変電所ですか、
変電所があったんですよ。私が座ってこう磨いとるその向かい側のちょっと前のところにね、
はい、
突然ねバッこうガソリンにこう火をつけた時に音がバッとするでしょ、そういう音がねバッとしたわけです。だから変電所が爆発したのかと思ったんですね、私は。
なるほどね。
でそれがね 2,3 回バッバッと鳴り出してね、おかしいなと思って、するとまた右側とか右の方が広島市内ですよね。で私はこう座っとて、ちょっと壁があったんですけどね。でもう明るくこうバーッと明るくなってね、でこれはおかしいと思った途端に、あ爆弾だと私は気づいて。
そうなんですか。
ですぐこの廊下から出た階段だから、ちょっとあの時は頭ちょっと使えばよかったんだけどね、もう経験がないからすぐ廊下を走っていったんですよ。だから爆弾を落とすからそれを避けるということでね、防空壕に入るのがいいんだけれども、防空壕がすぐ横にあったんですよ。そうすると怖いからね、すぐ建物の中に走って入った。で廊下をね走っていきよったらね、廊下の左側が向こうが広島市内ですけどね、ここは全部窓ガラスですよ、左側が。こちらは教室 で、
ね、
でそこ走っていく途端にね、おかしい、なんか水がねもう目をこう妨げるんですよ。なんかと思ったらもう血なんですね。だからその入った途端に向こうからその爆風が飛んできて、
はい、
だからあの爆弾はねいつも落ちたらね、原理がね、最初はバッと音がして、それで火の気が上がって、その次に爆風が来るんです。
あ、じゃあその時間にギャップがあったんですね。
まあもうそれは瞬時ですよ。1秒2秒3秒この間ですよ。で私はその時はそういう経験ないし勉強もしてないからね、走ってもうこれは家の中に入ればこれはもうちょっと助かるということで、ね、走っていったんです。それでもうここはおかしい。その時そのシャツを脱いでね、その血が出るのを全部こう塞いで、目をこう拭きながらね、それこれじゃいかんと、いやもうここまで今爆弾落としよるんだなと思ってね、すぐ 回って外に出て、その時に防空が入ったんです。
あ、
その後にだからもうすでにもう爆風は
受け
たのは、もうその時にはもう爆弾のねいろんなそういう、効果というものは全部終わった後ですよ。
あ、
それでも逃げて入ったんですよ。爆弾というものはもういくつもバババババッと落とすから、また落とすでしょうと思って逃げたんですけども、その原爆の時にはそれはもうすでにその時はもう終わり。
そうですよね、一発だけですもんね。
そうですよね、で言ったらもうここは今ここ破れてるでしょ、ここも破れてるね、ここもね、ここ、でこれも破れてるでしょ、でこことかね、でここ胸の中にこういうとこも傷がたくさん、
それガラス
全部ガラスの破片がバーってきてね、そして僕の中に入ってもううつむいてね、そのシャツで血を拭きながらこう押さえとったんですね、そしたらしばらくしてまあ1分も経ったのか2分ぐらいしたかぐらいで、外でざわざわざわざ人声なんか聞こえ出した。だからもう軍医、軍隊だから軍医が、軍医者ね、軍医が出てきてね、その民間人が、その付近に住んでる民間人たちが助けてくれ助けてくれ、もうあれたちも全部怪我してなんかいろんな火傷をしたりして来て、ねえ、ハロー、ハロー、ハロー、어그래앉아한15분쯤더기다리죠미안해하여하여간이거아주그냥뭐유명사람의저인터뷰니까는미안해아예잠깐기다려한15분쯤기다려요알았어네네娘が怒り出して、
あ、そうですか、
どうせ待たせるかって言われて、今ここに来て待ってるそうです
よ。あ、来て待ってるそうですか、はい、そうですか、まあ、じゃあ
そういうことで、それで私も出て行ってその軍医にね見てもらったら、自分たちはもう今何もないというんですよ、これを治すような薬もないし、あの縫うでしょ、ここ縫わなくちゃダメだ、破れとるから、できないから、ここからちょっと行ったら陸軍病院があるから、そこへ行って治療を受けなさいと、でそこまでそのこれをこう押したままね、それで私行ったんですよ。その行く途中がこれはもう地獄ですよ。道端をずーっともう一列に行列がね行けるのを見たらね、全部ねやけど、もう怪我しとる人、この皮膚が焼けてダラダラなっとる、もう顔も全部焼けとる、
この
シャツ着とるのは全部焼けてね、そしてなんか傷ついとる人、血を落としながらもずっとその行列がね、ずっと行けるのが病院に向かって行けるんです、で私もうわーっと言いながらね、私もその行列に交わって病院に行きました。で病院に行って、でも私は軍人だから、だから私が優先的に治療をちょっと受けてね、
受けられた、
そして部屋に入って、部屋ももう全部満員ですよ。
そうですよね、
でも外側にもね全部あのむしろ、あれをずっと敷いてね、そこに全部寝かしとるんです。
もう
怪我しとる人
とベッドがないですもんね、
ないから、で もうあちこちで助けてくれ助けてくれって言うんで、その看護婦も何人かいない、それが行ってね、助けてくれて行ってね、見るとね、これはどうもおかしいと思ったら、その人の住所を書くんです、名前と。それでちょっとして、俺とはもう、こくりと死んでしまう。
亡くなってしまう。はい、
それでまた、その、水くれ、あちこちで水くれて、まあ、あの、やけどしたら水を飲まんですね、よ。で、水くれ、水くれて、もうあちこち行ったりして、もう、看護師さん、水やって、あ、また、変なもんか。そうしてるうちに死んでいくと、その、そう、外側が畑ですけどね、そこにその焼却火葬死体をそこに入れて焼くんですね、
はいはい、
でもその焼くその匂いもあれだし、私ずっと一晩中そこもう眠れなかったですよ、匂い。それからもうあちこちでもう助けてくれ、もうあれにしてくれ、こう言うてるでしょ、私はこう塗ったまま包帯全部して目だけ出しておったんですよね、でこれはもうここに、いてはちょっとダメだなと思った時に、戦友がそのあくり来てね、今学校で軍医がいろんな人治療しとるから来いと、それで私はもう学校に行ったんです。
それはもうじゃあ全部、その当日ということですか。
8月6日
です。8月6日ですか、はい。
そして学校へ行って、学校で医務室、ね、で、約そうですね1ヶ月ぐらい治療を受けながらおったのに、そこにおった戦友たちがね、私はもうどこにいるかわからない、
あ、もうそうですよね、
目だけ出とるからね、私がそこにいるのも知らないんですよ。
わからない、お互いにわからない、
わからない、そして、そこにおって8月6日、9月10日にようやく私も官府連絡船、
はい、
下関普山の連絡船が通いになったと、それまではもう通えなかったんですよね、それが通いになったからというので、じゃあ招待所に別れ告げて、汽車に乗って私韓国に
帰って、韓国に行ったんですね、
船に乗ってね、そして、
じゃあその1年間の間っていうのはやっぱりずっともう怪我して出したして、
そうです、そうです、
随分大変だったでしょうね。
それでも病院に行ってね、少しずつ治療を受けながら、そして包帯はもうずっとひとったままで目がね、目だけ出して、
じゃあその韓国に帰られてからアメリカに来られたっていうのは何年後ですか。
で日本語、韓国語はあの時もう全然喋れないんですよね、だから韓国に帰って、それでもこれじゃいかんと、で韓国語をならないといけないということで、夜間大学に、入学しましてね、でそこで少しずつ韓国語を覚えながら、そして、1948年に私は日本で軍の経験があるから、今度は韓国が北とのあれで北朝鮮と戦争
を、
もうにらみっこやってるでしょ、じゃあもう私の韓国で会社には勤められない、韓国があんまり下手だから、それで、軍隊に入ろうということで、1948年に韓国の陸軍士官学校に合格して入ったんですよ。で韓国で軍隊49年に卒業して、そして1950年に南北戦争が始まって、
そうですね、
そして、1953年に終戦になったんですけどね、その間、私もまあ少尉、中尉、大尉、少佐、中佐、大佐、こういうことで大佐まで
昇進して、
そして
So sorry. It must be related to those doors.
そして陸軍1965年に退役して、だからまあ17年間ぐらい 勤務したんですかね、軍に、
韓国
の軍にね、その間にアメリカにも2回留学したんですよ。
あ、そうですか。
陸軍国家の歩兵学校がね、ジョージア中の、ジョージア中のポイント、何かなの忘れたジョージア中に陸軍歩兵学校が、
歩兵学校、ね、でもあともう一回留学された、
53年と55年に留学したんですよ。
その、 被爆に遭われて、もちろんアメリカが爆弾を落とした、広島に爆弾を落としたっていうことがあった上で、うん、アメリカに行くっていうのはどういう気持ちですか？
いや、あの時も韓国は全部アメリカと軍事協定を結んでおって、で韓国にはアメリカ軍が全部駐屯しとるでしょ、だからもうそれはもう従わなくちゃダメでしょ。
従わなくちゃしょうが
ない。だからどうせアメリカの軍教育を受けなくちゃダメだと、で私たち陸軍士官学校でも教育は全部軍の教育をそのままあれしてやってますからね。だからあの時はもう陸軍歩兵学校に行ってくるのはね、いろんな観光でも軍生活するのにね、とても
重要だった、有料だったんですね。
それで2回、来ていったんですけど、
じゃあその後1965年に、まあ、退官されて、でその後にじゃあアメリカに、
そして
永住する、
そして
ことになった。
日本のね、商事会社伊藤忠商事ってあるんですよ、新伊藤カンパニー、有名ですよね、あれが韓国に支店を設けたんですね。
あ、
その時にその韓国人支配人として私がそこに勤めたんです。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、
まあ、日本の学校も出てるし、
それ
で、まあ、陸軍士官学校も出て、相当社会的な地位もねあるから、そこで私を韓国人支配人として、それでそこで10年間、1965年に入って1976年、76年に辞めて、そしてアメリカに。その時には子供たちは全部今度は高等学校卒業して大学に行かなくちゃダメだからな、でアメリカに留学させようということで、そして来たんです。
じゃあちょうどそのマークさん自身が上海から日本に来たように、
そうそうそうそう、
学校に行くのが目的だったってことですね。
そうそうそう、学校に行くのが目的ですよ。
はあ、じゃあその時はお嬢さんがいらして、その他の子供さん、
子供たち、まあ一番上の娘が高等学校卒業して、でその次は高等学校在学中、中学校では中学校、その一番下が小学校、こういうふうに在学中の時に来たんです。
みんなお嬢さんですか？
はい、末っ子が男ですね。
はあはあ、
息子で、
はあはあ、
だから一男三女ですかね。
じゃあみんなその後はアメリカで教育を受けられたってことですか。アメリカに来られてから、その例えば、1970年代にメディカルビルっていうのがあって、アメリカに在住の被爆者の方にアメリカの政府から支配手配の援助金が手配できるようにっていう、そういうことを一生懸命して、でもうまくいかなくて、そうそう、そういう結構なんていうか、あんまりハッピーじゃない歴史っていうのがありますよね。そういう中で何か原爆に対する見方っていうのが変わったっていうのはありました？
だからもう原爆をアメリカが落として、その落とした国としてね、そうそのなんていうかね、自分たち その責任をね、その感じないようですね、アメリカが。
そうですね。
というのはもう被爆した人に対するそのいろんな、なんていうんですか、あれ
援助金というか、
そういうのもないしね、
メディカルヘルスチェックとかね、
全部ないしね、でまあこういうのは こういう病院をね、与えてくれると、胃の暗いもんですよね。でこれはあの個人のあれで出てるんでしょ、ここがあのカトリックの聖母病院でしょ。
そうですね、
だそういうようなあのね、
でもアメリカ政府の援助っていうのは全然出てない
ですね。全然ないですね。で日本はだんだんと今変わってきてますね。
そうですね。
であの韓国の人があの法的にも裁判を訴えたりして、訴訟して勝っていますね、全部。
そうですよ ね、
うん、だからアメリカはそういうのは全然ないから、だからその責任感がちょっと、ね、薄い、
ね、足りない感じですよ ね。あのマークさんは今回はあの韓国系のアメリカ人ですとしては本当にもうお一人だけっていうふうにお伺いしたんですけど、もっとこのメディカルチェックアップもう30年以上続いてるわけですけど、もっと以前はマークさんみたいに韓国につながりになってアメリカに在住の方っていうのがメディカルチェックアップに来てたっていう印象を受けたんですけど、そういう印象あります？
そうですね。
なんでそういう変化が起こったんでしょうね。
まあ韓国経由は私一人しかないようですね。
でももっと他にも韓国系のアメリカ人の方で
いると思うんだけども
、ね、
全然来ないですよ。誰も来ない
です。なんでなんでしょう。
ちょっとわからないですね。
そういう方と話したりとかすることないですか。
ないですね。だからまあアメリカにはいないようですけど、全部韓国に住んでる人は多いんですけどね。
で韓国に住んでいれば日本から今もう政府から援助があるわけですよね。でもアメリカにいた場合は
ない。
でもここに来なければ全くそういうチャンスがないっていうことですよね。
でその日本から月にいくらずつその健康管理手当ね。
もうそろそろやめた方がいいですね。
ね、ハロー、ハロー、ねえ、オーケー、オーケー、オーケー、オーケー、楽しみだ。うちのまた家内が出る。
ああそうです。
一緒にやるんですけど、
もうじゃあそろそろ、
そろそろね、
最後に何かあの一つだけ言い残したこととか、あの私が質問し損ねたけど話をしたかったこととか何かありますか。
まああの原爆というものはね、あの本当に恐ろしいもんですよね。でまあ今後そういうのは二度とあってはいけないんだけれども、またこのあの福島県、日本の、あの原発のまた、あのなんか爆発かなんかしちゃうけども、それでまた放射線がザーッとね、あの日本の東京とか静岡まで今行っとるらしいですよ。いろんな野菜物とか動物なんかにも行ったりする。だからそういうのを見た場合に、本当にその原爆というのは戦争で必要な時にもそういう方法を使わずに他の方法で戦争してね、敗戦させるのがいいんじゃないかと、特にその兄弟国はちょっと進むべきじゃないかと、いうことが私は言いたいですね。
やっぱり核兵器っていうのは特別なものですよね。
そうですね。そうなんですよ。
被害もこんな風にずっと長い間ね続くっていうのがあります
よ
ね。
で今その北朝鮮が核兵器でまたそのアメリカで脅かしてるでしょう、あれなんかはちょっと良くないですね。
そうですね。本当に申し訳なかったです。
いやいやいや、
ご家族の方が外で待ってらっしゃるのに、
本当今日長く本当お待たせしまして、
いやいや、とんでもないです。いや、はい、本当にお話し
い
ただ
いて良かったです。お元気でいてくださいね。
はい、ありがとうございます。
連絡ありました。また私のところ電話は書いてるんですよ、電話番号。
マークさんは電話番号はいただいてないですね。
ないですね。
916-331-331-8681。
はい。
多分あの今日の、あの会話、 だいぶあの急ぎ足だったので細かいところでまた質問したいこととかがあると思うんですが、はい、電話させていただいてよろしいですかね。
はい、はい、結構ですね。
わかりました、はい、じゃあ多分また質問たくさんさせていただくと思いますね。
はい、お元気でいてくださいね。
はい、どうも本当に申し訳なかった
です。学校にいいあれをあの学生たちに伝えてください。
ありがとうございます、は
い、本当に今日は長時間すいませんでした。
いえいえ、ありがとうございます。じゃあご家族の方にもあの、はい、よく謝っといてくださいね。
そうですね、はい、じゃあ失礼します。
失礼します。Thank you.